はい、今回ねお伝えしたいのはですね、この地球でね、一番最強の、ものは一体誰なのかと青木丸に問われたら私が答えるのは誰なのかって話をまず一発目にしようかなというところなんですよね。で、二つ目にね、お伝えしたいのが、まあ、いろんな不思議な話があるんですが、はい、二つ目がですね、日本人の 99% が間違ってる、北枕の考え方の話なんですよね。まあ、だいぶ深い話になりそうだな、今日もな、というところですね。じゃあ、ひとまずね、私、アンカーラジオさんは現在、今日はまだあるのね、1159回目、始めさせていただきます。創造1000オメガ号宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、どうですね。今回お伝えしたのは冒頭で言った2つなんですよね、と。じゃあ、ひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在、10万827回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねお伝えしていこうと思います。まあね、だいぶねやべえ話がね、展開されてるというところがあるので、私のアンカーラジオさん結構みんな聞いてくれてるぞというところになってるね、皆さんね、いつも聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねお伝えしていくんですけどね、いや今日もねちょっと深い話になってくるんですけど、いやほんとね、まあ1個目お伝えしたいのが、この地球で、最強の、人は一体誰なのかと、で最強強さでいう最強の人ってのは一体誰なのかと、私に問われたら私は何と答えるかという話なんですよ。いやこれもね、私もねちょっと皆さんに話してみたかしたいなと思ってた話なんだけど、まあ、世界にはものすごい強い人がいっぱいいるわけです。ね。で、特に、スポーツとかね、ボクシングとかさ、もう間違いなく強いよと、ね、もう最強だというところがね、いろいろあるんですよ。まあだから、まあ空手とかさ、ね、いろんなその武術だなんだかんだって、世界にはいろんなこの、ものがあるんだけど、まあその中で私がね、最強って誰ですかって言われた時に、まあ、ある程度ねちょっと見えてきちゃってるところはちょっとあるんですよね。だから、まあ、本当だからスポーツとかでね、ボクシングとかで言ったって絶対 100% 強いんですよ。もう強いのは間違いないんですよね。まあただ言うとすると、そのスポーツが、どこから、起点として始まってるスポーツなのかなというところでやっぱり見ていくと、ちょっと違うのかなというのがちょっと見えてきちゃうわけなんですよ。だからこの、例えばね、これボクシングで言った時に、ボクシングっていうのは、まあいろいろ調べると見えてくるのが、日本が発祥したのではなくて、どっちかっていうと、アメリカとかなんていうかヨーロッパの方がなんか起点みたいなんだなっていうのがこう見えてくるところがやっぱあるわけですよと。でまあ柔道とかそういうのもねやっぱりいろいろあるんですけど、まあ中国とかね、そっちの方がだいぶ関わってきてるなっていうのがこうやっぱ見えてきてるわけですよ。だからボクシングの人が弱いとかいう話ではなくて、なんていうんですかね、だからどこまで、人間のからくりを、教えてもらって、今のその強さに達してるのかなっていうところで見ていくと、ちょっとなんか違うんだよなってとこはちょっとあるんですよね。だからボクシングとかで言ったって絶対ね、強いじゃない。ね、こうテレビとかでさ、ね、世界チャンピオンとか言ってる人は絶対強いんですよ。でも絶対強い。強いんだけど、やっぱりさ、頭に何が入ってるのかっていうとこは結構重要なのかなと思うんですよ。だから筋肉をね、このパンチする力をこう毎日のようにこうね、初めの一歩的にこうね、練習しまくって、本当にすごいパンチっていうのは出るわけなんですよ。ね、だから強い人は本当に強いんだけど、そこに、 人間のからくりっていう、なんていうのかな、この、不思議な、なんていうの、考え方があるじゃないですか。私のチャンネルに皆さん到達してる人はもうなんとなく見えてきてると思うんですけど、当たり前と常識のね、この世界で圧倒的な強さを出している人はもう間違いなくいるわけなんだけど、この人間のからくりみたいのが、見えちゃってる人っていうのは、多分その当たり前と常識の強さの人よりもちょっとなんか強さの感じがちょっと違うんかなっていうのがちょっとあるんですよ。なので、人間のからくりを、最強にマスターした人がやはり作ったものが、究極この地球最強なんじゃないのかなっていうふうに私は思ってたんですよね。まあこれもね、本当個人的見解だからね。いや、秋村くんね、ボクシングの方が最強でしょみたいなね、話とか、いや、空手が最強でしょとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっと待ってくださいと。歴史を辿っていってくれと、ね、いうところが私はちょっとあるんで、歴史をね、だから、100年とか200年とかじゃなくて、1000年、2000年、3000年、ね、5000年、それぐらいまで遡った時に、ボクシングとか空手とかって存在してないだろうと、いうところがまずあるんですよねと、いうところがあるんで、ちょっとね、思考の視野がちょっとね、違うわけですよ。ちょっと広すぎちゃって、私がね。そういう広い視野で見たときに、本当ね、私が直球で思ってるのが、誰が強いのかって話で、本当個人的見解なんですけど、お寺の僧侶、これが多分一番最強なんじゃないかなと思うんですよね。ね。お寺の僧侶ですよ。だからいつもね、手を合掌して、こう、礼をしてるような人たちなんですけど、この人たちっていうのは、まあ、ある意味最強なんじゃないかなと思ってるよね。いや、これは、誰のことを言ってるのかというと、日本のね、神社とかお寺にいる、その、僧侶の人たちじゃないよ。じゃなくて、中国の、少林寺のお坊さんですよね。だからこの人たちは、最強だなと思ってんですよね、結局ね。その、少林寺のね、お坊さんたちがいるんだけど、この人たちっていうのは、結局ね、何なのかっていうと、許されてる、人たちっていうんですかね、その国が、危機的な状況になった時に、戦えるようにその僧侶の人たちは、武術を学んで、日々鍛錬してるような人たちだったんですよ。それが少林寺というお寺の僧侶の皆さんですよねってところになってくるんですよ。で、それを伝えてるのが、要するにインドの、賢者のね、ダルマという人なんで、人間のからくりが全てマスターされてる人が編み出してる武術がやはり少林寺なんですよね。だから少林拳なんですよ。だから少林寺拳法っていうのはあくまでその少林拳というものを、まあ、それがまあまず沖縄に伝わり、で、それを日本の人が、書き換えたというか、ね、日本流にしたのが少林寺拳法だから、そこがちょっと違うんだけど、まあ受け継がれてるものはだいぶ似てるものがね、受け継がれてるわけなんですよ。だからやっぱりね、この地球で最強の、生き物は誰なのかと言われれば、少林寺にいる、日々鍛錬してるお坊さんですよね。これ間違いないなというところがもう見えてきてるんです。なぜかというと、人間のからくりが全て、マスターされてる、動きだったり考え方を彼ら持ってるはずなんですよね。だからもう鍛錬とかいう話も全部もう頭に入ってるであろうだし、私が言ってる霊三足の話ももう当たり前に入ってると思うんですよね。だから背骨と仙骨は常につなげて、骨盤を意識した動き、 だそういう感じで日々鍛錬しているのが少林寺の僧侶の皆さんなってくるよね。だから多分戦えば分かると思うんですけど、やばいでしょという感じですね。だからそのカンフー映画とかを見てもらえれば分かりますけど、やばいでしょという感じになってるんですよ。なんか仕上がりがやばいですよね。なんつってもだって重力が乗っかってる攻撃しかしてこないからね。で、相手を倒すっていう目的の武術なので、日本の空手とは違うんですよ。日本の空手というのはあくまで防御がメインなんで、相手から攻撃をいかに受けずに、ね、そして相手にね、致命傷もできれば与えたくないと。日本的には争うことはしたくないんですよと。っていうスタイルで作ってるのが空手なんで、だから拳の向きも違うんだよねっていうとこなんだよね、皆さんね。じゃあちょっと二つ目の話なんだけど、北枕の話。これ過去ね、私もね、したと思うんだけど、まあ、お釈迦様がなんで北で寝てるのかっていう話で、ね、当たり前と常識で言ったら、亡くなった方はね、北を向いて寝かせるんですよという話が出てるし、これ親から親にそういう風に伝わってる話なので、みんな多分寝るときに北枕で寝ちゃダメだよって多分言われてると思うんですけど、まあ、この話もね過去お伝えしてると思うんですよね。だから多分今北枕で寝てる人はいないと思うんですよね。普通に考えると、親から親に亡くなった人が北枕で寝るんだからって言われてるんですけど、まあ中国の方で見ると、風水的に見るとあれですよね、北枕で寝た方がね、あの運気が上がるとかお金が儲かるとかいろんな話が出ちゃってるんですよね。っていうところから私は北枕を皆さんにお勧めしていました。で、今回、霊山足とかそういう話が見えてきた時に、さらに皆さんにお伝えしないといけないなと思ったのが、霊山足をして、背骨と、仙骨つながるよねっていう話が見えてきた時に、その北枕という話は結構これまだ繋がるなというところになってきたんですよね。じゃあどう繋がるのかというと、霊山足というものを知らない人がいて、でその人が霊山足という情報をね、こう頭に入ってきた、でそしてやってみたみたいなことが、まあ、起きると思うんだけど、まあ、そこの違いっていうのがやっぱり、背骨を通っているその自律神経とか副交感神経っていうものが二つでかいのが通ってると思うんだけど、霊山足をすることによって背骨が伸びて仙骨とつながると、いうところが見えてくると、やはりこう自律神経とか副交感神経のまあ、トンネルがだいぶ広くなる、だから通りが良くなるんですよねっていうところが見えてきます。で、北枕で今寝てる人何人かいるかもしれないんですけど、今まではもしかすると北枕で寝てもなんかいまいちちょっと効果が、ちょっと薄いんじゃないですか沖村さんっていう人がいたかもしれないんですが、寝る前に霊山足をしてですよ、あの呼吸法をやってもらって背骨をピャッと伸ばして仙骨とつなげるっていうことをして、北枕で寝た日にはですね、通常よりもやっぱり入ってくるエネルギーの量がちょっと違うよねっていうのがちょっと見えてきちゃってるんですよね。だから体が整ってるわけなんですよ、要するにね。今まで霊山足知らなかった人と知ってる人だったら全然その体が整ってる具合が違うわけですよね。なので、北枕で寝た時に、全然なんかすごいなんかすっきりして眠れたよってことになるよねってことになると思うんですよね。で、今日はちょっとね、今日からちょっと寝る前にね、霊山足をして、ちょっと北を意識してね、寝てみようかな、というところがあるんだよね。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。